今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、台風がちょっとこう南の方にずれたとかずれないとか、朝の情報ではそんな風に聞いてますけども、こうしとしと雨が降っております。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、朝夕は本当にいや涼しくなったなとか、長袖、いるなとか、風邪ひかんようにせんとあかんなとか、いろいろ皆様も工夫してらっしゃると思います。いかがお過ごしでしょうか。さあ、今回は楽しいお話伺いましょう。お酒を楽しもう、お酒の楽しみ方、そんなテーマです。さあ、お酒といえばこの方です。コメンテーターは京都錦市場角木酒舗ご主人の藤井輝夫さんです。藤井さん、こんにちは。
こんにちは、ご無沙汰でございます。
はい、まあ、ご無沙汰というよりはやっぱりこう日々錦市場通りますので、
うん、ありがとうございます。
藤井さんいはるかなとか、角木酒舗は健在だなとか、
う
ん、
ありがとうございます。
いろいろ思いながら歩いてますんで、
うん、ありがとうございます。
ご無沙汰っていう感じがしません。
ありがとうございます、はい。ね、よくみこしの番組とかでね、ご取材いただいたりしてましたからね。
本当ですね。今年はもう、ね、いきなりその祇園祭りのお話になりますけども、うん、
祇園祭りも
どうだったんですか。まあ、神事は
そう
なかったって言ったら、ね、八坂神社さんに、はい、注意されますから、はい、
ご存知の通り、こういうコロナ禍の中で、
はい、どんなことまでは行われたんですか。
ね、全て神事は行われました。
はい
はい、で僕もほぼほぼ全ての神事に立ち会わせていただいたんですけれども、いわゆるそのパレード系ですね、その山鉾巡行、
巡行、
はい、それは もうもちろん中止になって、はい、で肝心の神輿渡御、こちらもまあまあご存知の通り、神輿をね担ぐのに何百人の男衆が、密どころではない、もう密接状態でね集まりますから。
何百人ですよね、一つの神輿に対して。
はい、まあ、ちなみにうちは錦市場にある西御座、
はい、
という、神輿を担がせていただいてますけど、西御座の余町だけでも600人以上いますから。
600人、
はい、それがもう本当にもう神輿の周りにぐっと密集するわけですから、どう考えてもちょっと開催は無理だろうと、
本当ですね、
いうことで、その神輿渡御自体は中止になりましたけれども、その肝心の八坂神社の八柱の御子神、はい、うちはそういう八柱の御子神様っていう
が、
をお祭りさせていただいてるんですけれども、はい、そちらの御霊はちゃんとそのお山祇園祭り、八坂神社からお旅まで、
はいはい、
そこはちゃんとさせていただきました。
あ、はい、そうですか、はいはい、
なのでそのいわゆるその神事事ですね、そういうことは全て滞りなく行われてますので、
はい、
いわゆるその疫病退散のそういうお祭りはちゃんとさせていただいてますので。
そうですか。
なのでこう日本はその世界に比べてちょっとコロナの影響も少しマシなのかなと、
ね、亡くなった方が、ね、まあ、アメリカやブラジルやスペインやっていう、はい、まあ、そういうお国と比べると、はい、まあ、少なくて
住んでる
という現状があると。
おかげさまで僕は八坂神社様 のご意向やと僕は信じてます。
あ、そうですか、ありがとうございます。はい、はい、まあ、そういう中で藤井さんはこうモチベーションっていうか、なんかその祭りに対する思いっていうのはどうなんでしょうね。来年は
お祭り
できればいいですね、
うん、もうね、モチベーションっていうよりも、うん、もうあって当たり前、小さい時からもう祇園祭りはあって、みこしはもうずっと親父も担いでて、周りの錦の、仲間もずっと楽しみにしてて、もうだからそのね、 モチベーションっていう言葉は通り越してもう生活の一部になってるんで、もうないと、まあ、なかったのは今年初めてなんですけど、もうなんかねもぎ取られた感じがして、
そうですか、
ものすごくこうなんていうかね、こう空洞感っていうんですかね、
あ、まあ、
も
う喪失というよりは空洞感、
もうほんまにね、はい、ぽっかり空いて、
いやそうですか、
もうほんまにもうこんなん二度と起こってほしくない、
本当ですね、はい、まあ、来年はこうどんな形でもいいから何かがこう、
そうですね、
できれば良いなって心から思いますね。
おっしゃる通りです、
はいはい、さあこの錦市場の角木四方といえばもう本当に歴史がある、あの一体何年からお店を構えてらっしゃるんでしょう。
数えたことないんですけど。
数えたことない。本当ですか。いやいや。なんか残ってるとか。
いやあるんです、あるんです。はい、創業はね1787年なんですよ。
1787年。
天明8年という年号なんですけど、江戸のね中後期ですよね。
はい。
はい。その時のあの奉行所からあんたとこはまあ酒売っていいよというあのお免状がありまして、
はい、
うん、それがうちの蔵から出てきましてね。であのまあまあいろいろこう過去帳とかをひも解くと、その僕の、親父おじいちゃんその前、そのおじいちゃんの墓に四代目角国焼助というふうに彫ってあるんですね。
そうですか。
でこういろいろこうその歴史的に調べてもらったんですけど、
はい、
まあそれは間違いないだろうということで、その正確な過去帳とか記録が残ってないんですよ、うん、でもまあまあそういうふうな形でお墓にこう掘り、そういう掘り物があって、そこが4代目で、そこから数えると僕が8代目なんですけど、
はい、
あのいろいろそういうふうなことを総合的にあの紐付けると、このまあまあ免状は間違いないだろうということで、で僕がまあまあ、 あの創業が1787年なんで、
はい、何代目ということになるんですか。
8代目、
8代目、うん、いやそうですか。こうそういう歴史っていうのはこうどんなふうに、いやちゃんと守っていかなあかんなとか、そんな感じなんですかね。
まあもちろんね、はい、そのどうして守っていったらいいのかっていうノウハウももちろんないですし、
はい、
でどう言ったらいいんやろう、もう僕は僕のできることを今やる、
はい、
っていうことに今精進してるんですけど、
そうですか、
そのこうこうこういうふうにして店をこうこうこうしていこうとかっていうことあんまり考えてなくて、はい、まあ、本当に僕が、納得いくお酒をしっかりと伝えていく、
はい、
うん、それしかできないんで、
そうですか、
うん、だから安売りも要請し、その今本当はそういうふうなところで売り上げが伸びてるであろう、そのインターネット販売とかそういうこともちょっと不得意なんで全くやってないし、まあまあ本当にその錦市場の実店舗一本でとりあえずはやっていこうと思ってますけど、
はい、はい、きっとあれですね、7代目も6代目も5代目もそのようにしてずっとこう積み重ねていらっしゃったのかもしれませんね。
そうですね、あのうちの親父は僕の商売とは全く違う商売をしてました。実はもう僕の代で僕のそのやりたいことをもう全てやっちゃったんで、ガラッと親父の商売を変えてしまったんですよ。ただその商売を変えるって言ったって、その骨子は一緒でね、やっぱお酒を売るっていうことなんで、だからその親父のやっていた商売の面影は表向きにはもう全くないです。
あ、そうなんですか、うん、
それであの僕は8代目として、酒屋として頑張ってはいますけれども、その角木という看板を8代目、まあ、230年という老舗と言われるその看板を守るために、日々革新的なことの積み重ねが歴史を守ることだと思ってるんで、なんかその保守か、とかそういうこと、革新とかそういうことではなくてね、やっぱあの伝統は革新の積み重ねっていうのは本当によ
く言いますよね、
心から思ってますので。
そうですか、はい、はい、
ただその気を照らったことをやるっていうことではなくて、
はい、
その基本に沿って自分ができることを、まあやっていく。ほんでその世間のニーズに合わせていくっていうことではなくて、自ら世間のニーズを作り出していくような、
はい、
強い商売をしたいなとは願っています。
そうですか、はい、よくこうその伝統と革新は隣り合わせという、まさに、うん、まあ、その言葉通りということですね、うんうん、
長く続けていると、はい、その実感は非常にもう日々感じることがありますね。
そうですか、はい、まあ、そういう中で、まあ、具体的に言うと、もう本当に角木さんにしかないお酒って置いてらっしゃいますよね、
うん、
その、まあ、見える実例として。
うん、そうですね、
はい、例えばどういうものがあるんですか。
近いところで言えば、
はい、
うちは製造することができないんですね。造り酒屋さんと間違えていらっしゃる方もいるんですが、うちは小売免許の普通の酒屋さんです。なので仕入れることしかできないんですね。なので蔵元に、うち独自のお酒を作ってもらう、うん、お米を選定して、
はい、
農家との付き合いを大事にして、でそのお米をこういう価格でこういう人にこういうふうに販売したいんやっていうことを当時さんと話し合って、でだからうちオリジナルのうちにしか置いてないお酒っていうのを何種類も
何種類もありますよ。
京都の地酒でね、
あ、
京都の地酒でも蔵元にはもうほんまもう足しげく通わせていただいてるんで、はい、そこで、まあ、当時さんなり蔵元の社長なりと信頼関係を築いて、
はい、
でそこで、じゃあもうタンク1本これ全部うちで買うからって言って、で、まあ、まあもちろんその農家とね、
はい、
話をして、僕その蔵元と話する前に農家と話して、米から、お客様にこう お口に入るものですから、
そうです、ね、
ゆりかごからは墓場までと、はい、いうことで、もうお米から農家が作ってそれをお酒に蔵元がして、はい、うちが販売して、でお客様が飲むというようなところまで、完全にプロデュースするという言葉ではないんですけれども、
はい、
責任を持ちたいんですよね。そういうお酒は何種類もあります。
何種類もあります、
ね、
そうですか、はい、はい、
まあ、あとは、はい、そのスコットランドから、
スコットランド急に飛びました。今のは、はい、
日本酒、あ、そうです、地酒です、
京都の
地酒ですね、
酒屋さんで、はい、あ、そうですか、はい、
であとはそのスコットランドのエージェント、まあ、まあ蒸留所ですね、
はい、
とまたお話をさせてもらって、
ウイスキーですか。
ウイスキーですね、
はい、
それをまあまあうちオリジナルというか、一樽、まあまあ一樽って言ってももう
ウイスキーの一樽、
なんなもんでっかいでかいんですけど、
はい、
はい、それを直接買い付けまして、でそれを日本で瓶詰めをして、で逆に世界へっていう形で、日本から世界へっていう形で、
日本から世界へ、はい、まあ、京都から世界へ、
そうです、
藤井から世界へという、
そうですね、はい、ね、
それ瓶詰めってどこでされるんですか。
東京でしてるんです。
ああ、そうなんですか、はい、
でまあまあそれをね、
はい、
うちのその目玉としてね、洋酒の目玉として毎年リリースさせていただいてるんですけど、はい、まあ、おかげさまでもリリースと同時にもう即完売っていう形になりますね。それは
まあ言ったら、角木にしかない、角木初、藤井初のスコットランドのウイスキー、はい、ということですね。
ラベルに京都の文字を入れて、京という文字を入れて、
それは手書きで藤井さんが達筆で書かれたと、
はい、
はい
はい、
そうするとそれは毎年違うお酒なんですか。
おっしゃる通りです。今年はこの蒸留所、はい、今年はこの蒸留所、
蒸留所まで違うんですか、うん、
はい、違います、
こ恋の蒸留所っていう
ということではなくてね、蒸留所さんとももちろんお話しするんですけれども、はい、蒸留所さんをもう いろいろ束ねてるエージェントさんがあるんですね。そちらとお話をして、はい、
そうなんですか、
はい、
こうやっぱりその角木しかない藤井さん初のっていう、うん、やっぱりそれはさっきおっしゃったその伝統と革新に隣り合わせっていう、うん、まあ、その考え方に、まあ、基づく行動という感じなんでしょうかね。
そうですね、僕のそういう昔からそういう考えを持ってたんですけれども、実際行動を起こしたのは そのウイスキーがきっかけですね、はい、でそれと時を同じくしてその地酒の方のその仲間が増えましたんで、 その仲間と、一緒にこうそういうなんていうんですかね、独自のお酒の開発っていうか、依頼をして作ってもらうっていうさっき話した、はい、したんですけど、それも一人ではなかなか動きにくいところもあって、
はい、
でその仲間の話を聞いて、ああこういう方法があるのかっていう形で動き出せたのが、はい、まあそのまあ言うたらよいしょっとよしいけると思ったのがその洋酒がきっかけですよ。
ああそうなんですか、はい、すごいですね、うん、はい、その、まあ、やっぱり日本酒の場合は地酒の場合はやっぱり仲間がある方がより広がりができるっていう面もありますよね、
うん、はい、酒屋に限らず、はい、やはりその仲間がいることでその、まあ、もちろん相談もできますし、あとはその仲間に刺激を受けて、あこいつこんなやってんのに俺何もやってへんかったなっていう、そういうなんていうかこう焦りっていうか、はい、良い意味の焦りですよね、そういうのもありますし、
まあ、良い影響をお互いにこう、受け合うということ
はありますね。おっしゃる通りです。あこいつには負けてられへんなって思うとこもあるし、あ、
はい、
あこれここちょっと勝ってるし安心やなって密かに思ったりすることもあるし、
やっぱりそういう切磋琢磨っていう、お互いにも分野が違ってもそういうことってあるかもしれませんね。
おっしゃる通りですね。
そうですか、はい、さあ、はい、この後もお話はまだまだ続きます。はい、さあ、今回はお酒の楽しみ方、そんなテーマで京都錦市場つのき酒舗ご主人でいらっしゃる藤井輝夫さんにお話を伺います。藤井さんはやっぱりいろんなことをされてますから、伺いたいお話がいっぱいあって時間足りません。
あ、はい、もうなんぼでもお話できます、
まあ、8代目っていうお話でしたけれども、うん、今、お店があるその錦市場内の場所にずっと住んでらっしゃるんですよね、
う
ん、
そうですそうです、はい、もう生まれてから
以前は町屋だったそうですね。
もうまあど町屋ですよ。
そうですか。
庭があって、
はい、
もみじの木が生えてて灯籠があって手水があって、渡り廊下があって。
今なくなっちゃったんですか。
もう全部壊しました。
もう藤井さんが壊したそうですね。
まあまあ、まあ、まあ僕の代ではないんですけど、まあ、まあ親父の代なんですけどね。
あ、そうなんですか。
もう僕がもうこんなん嫌や、でもこんな町屋なんか住みたくない、もうほんまに嫌で嫌で仕方なかったですから、
はあ、はい、なんで嫌だったんですか。
いやもう寒いし、はい、もうお風呂は大学その建て替えるまでシャワーなんて浴びたことないですし、もう全部もう、
どういうことですか。
もう言うたら、はい、昔の古い古いもう大理石で張ったるような、
はい、
大きいお風呂で、
大理石で
大理石で大理石じゃない、ごめん、タイルがピピピって張ったって、まあまあいわゆるもうお風呂屋さんみたいなお風呂なんですよ。
あ、はい、
うん、ほんでまあまあその給湯システムももうないし、もう下でこう薪をくべて沸かしてたんですよ。これマジでね、
はい、
でもちろんこう、まあ、リビングなんかもないし、その庭先でいてたら蛇は上がってくるしまあ、奥の蔵は怖いし、もうほんでもうそんな隙間風だらけやし、
はい、
だからもう全部壊す言って、
はい、
もう全部壊してもう一切跡形なくしました。
うん、そうですか。
今ではちょっともったいないなと思ってます。
本当ですね、はい、だいぶもったいないですね、はいはい、
ただその
元に戻したいという気持ちがありますか。
あのね、
はい、
その一瞬ねこの町屋をどうのこうの残して機能的にっていう風な見積もりを取ったんですけど、もうとんでもない金額ですよ。
はい、
うん、もう
奥
どころやないです、ないです、ないです。もうとんでもない金額です。
うん、そうですか。
で、もともとその錦って狭いから、あそこに建築資材を入れるので、費用も 1.5 倍かかるし、期間の施工の期間も 1.5 倍かかったんですよ。それでもまあ見たら、それでも2億とかかかってるのに、それがもう倍とかそんなんじゃないんですよ。もうえげつない金額やったんで、もうこれはあかんわって
、どう頑張っても無理ですね。
無理、
うん、これはあれですね、やっぱりいろんな世界には素晴らしいものがありますけども、うん、 壊すのは簡単やけど、
いや、まあ、
同じものを作るのは本当大変ですね。
あの町屋なんか絶対同じものを作るのは無理なん
ですよ。そうですか。
でそれを維持するのにそんだけの金がかかる、そんだけのモチベーションを持って、あの今となってはもう、うわやってもよかったかなと思うんですけど、
はい、
もう不可能でしたね、その当時は。
あ、そうですか。
もうあっさり全部壊しました。
そうですか、はい、今こうこの田野地区の中でも日々こう、あそこに町屋があったのになって思うことはよくありますけれども、
うん、そうですよね、
やっぱりちょっと考えないと、考えていただけたら嬉しいですね。
うん、あの有効に利用できる、その、はい、まあ、言ったらそのある程度のリノベーションでね、あの十分ないい状態の、ね、町屋さんもいっぱいあるし、だからうちなんかも奥戸さんやったんですけど、
はい、
もう奥戸さんの機能はもう一切してなかったですから、もう奥戸さんの上にガスコンロ置いてやってましたからね。
あ、そっか、それはそうですよね。
もうそれはもうそんなもんやっぱり奥戸さんでご飯炊くなんてそれは炊けますよ、
はい、
もう
やってられへんっていうか、日々の生活の中ではっていうことですね。
ほんまはやってたらよかったんですけどね。
本当ですね、まあ、はい、そういうこともあったと、はい、さあ、時間がどんどんなくなりました。
すいません、もうコンテンツが多いんで、
はい、まあ、お酒をどう楽しむかというお話なんですけども、はい、今年はそのコロナ、残念でコロナ禍と言われるこの、
ね、
もうほぼねえ、
まあ、
半年以上経ちました、
はい、
いろんな方がいろんな影響を受けて、錦市場自体も、それから、飲食店関係の方、
はい、
どうですか、その酒屋さんたる角木酒舗は、影響はどんなふうに受けてらっしゃいますか。
もちろんもろに受けてて、
はい、
全体の売り上げはもう、そうですね、全体の売り上げを先に申し上げますとね、おかげさまでうちの得意先であるバーとか、
はい、
そういう料理店の売り上げっていうか、あのうちからのその持っていくのはね、もう8割9割方戻ってきてるんです。
ああ、そうですか、はい、1、2ヶ月前から
もう全然、もう言うたら逆に忙しくさせてもらってるぐらいで、
はい、
非常にいい状態、まあ、もちろん100には戻らないんですけど、当然外国人の観光客のお客様の分とかいろいろあり、もうさっぴいて、まあ、でもほぼほぼ戻ってきたなって思ってるんですけれども、
はい、
売れるべくはあの店売りですね、まあ、錦市場の、まあ、店売りはもう今壊滅的ですね。
お、
はい、
ということはそのお店に買いに来られてた方っていうのはどういう方なんでしょう。
やっぱり観光客のお客様が多かった。あとはね、僕は昔から提唱してますけど、
はい、
国内の、 あの外国からのお客さんは別として、国内の観光客は僕観光客やと思ってないんです。
あ、そうなんですか。
はい、遠くから、
何なんですか。
遠くから来るお買い物客やと思ってるんです、
はい
はい、なのでそういう方っていうのはつながってて、じゃあこういうふうな、あの例えば京都もう一回来た時にじゃあ必ず寄ってくれはるとか、あとはそのたまに電話がかかってきて、あのこれとこれとこれ送ってって言って送ったりとか、そういうあの、まあまあ、いわゆる遠くからのお客様。
あ、はい、なるほど、距離はあるけども、
はい、そうです、はい、お得意さん、ね、
顔
なじみ、
はい、
名前も知ってる、連絡先も知ってる、
っていう方っていうのが、はい、
ほぼほぼ来ないですよね。
そうですか。
まあまあ、ほんで特にあの錦って蜜のイメージがすごいじゃないですか。
でもこう縦の通りで風が通るという感じもありますが、う
ん、いやいやいや、
まあ、横の錦小路ですけども、
千葉はもうそらあの蜜のイメージは強いんだと思いますよ。
そうですか。
もう今もう本当閑散としてますから、
はい、
今むちゃくちゃ通りやすいですけどね。
閑散って言えば4月5月、うん、まあ、6月ぐらいまでは本当に人がいないなっていう感じでしたけども、
うん、いや、
もう今はやっぱりだいぶ、いやいやいや、まだ
その頃と変わってないですよ。
あ、そうなんですか、
はい、まあまあ変わってないって言ったらちょっと言い過ぎですけど、
はい、
まあ、あの時のゴーストタウンみたいな感じではないですけど、一時期のそのにぎわいっていうのはもう考えられないぐらい今本当に空いてます。
そうですか、
はい、
その中で藤井さんは、まあ、いろんなことをこう試行錯誤で、
うん、
試されたと思うんですけども、うん、なんかそういうことってありますか。
じゃあ
お店で、う
ん、はい、そのこのお客様がいない中で、
はい、
どうしようかって言ったら、じゃあ安売りしようかとかっていうのも一切考えてないですし、
はい、
だから一番初めに申し上げた通り、ずっと続けてたことを今も続けるだけ、 ただこの半年1年ぐらい、ああこんなこともあったなって言ってあると思います。で、あのうち230年の歴史の中で多分戦争も2回ぐらい経験してるんですね。で、例えば伝染病もあった、だから100年前のスペイン風邪も絶対、経験してま す,
です、ね、
だから
歴史ですよね。
だから別にどうってことない。まあ、今はもちろんしんどくてもうあえいでますけれども、はい、長い歴史から見たら、今後100年の角木から見たら、ああこんなこともあったよねっていう、
あの年はっていう、う
ん、
はい、
だからそこでいろんなあの軸足を変えていったら、もうそこでもう、うちのコンセプト自体が崩壊しますんで、もう今はあのええ意味で、前向きなその停止というか、
はい、
あもう新しいことは もちろんあの革新を続けていかなあかんのでやりますけど、今のそのなんていうんですか、こう流行りのリモートに乗せて、リモート飲み会とかでに乗せて売るとか、そういうことはちょっと考えてないですね。
そうですか、はい、あのこのラジオ聞いてらっしゃるこう皆さんに、その、うん、お酒を楽しむってどういうことかって、やっぱりポリシーってあると思うんですけど、うん、なんか伝えたいことありますか。
自分の好きなものを飲んだらいいんだけど、
はい、
飲みに行けって言いたいですよね。であのもちろんね、
その心は
もちろんその今こういう状況ですから、
はい、
しっかりとその感染対策をした店やないとっていうのが前提ですけど、
はい、
うちのお得意先のバーは本当にそういう感染対策もしっかりしてらっしゃるし、そういうところでそのバーテンダーの会話の中で、バーテンダーあとはその居酒屋のご主人とかの会話の中でね、いろんなこの人生を豊かにするもう種がいっぱい落ちてます。
そうですね、はい、情報というにはもったいないというか、うん、そうです、
まあ、もういっぱい落ちてます。それをねこう拾っていけるのは酒場でしかない情報もありますから、ぜひ酒場に行ってほしい。
なるほど、うん、
だからもちろんね、その今この時期やから行きにくいのも当然わかります、
はい、
でも家にいるなと言いたいですけどね。
そうですね、はい、まあ、うん、その、お友達なり知り合いとの会話というのもあるし、
うんうん、
やっぱりそのお店の方との会話というのもありますね、はい、うん、さあこの秋真っただ中という感じになってまいりましたけれども、もうちょっと時間がありませんね。今のお酒おすすめもう一言になっちゃいます。
秋のお酒、冷やおろしって言って、夏越えた熟成感のあるお酒がいっぱいありますので、また錦に来られた際にはその木にも寄ってください、はい、
あ、そうですか。ぜひぜひ。で藤井さん、これ、はい、どない違うのと。
もう僕が全部アテンドしますから。
いや、
いたらね。
あ、いたそれが問題ですねはい、この冷やおろし、普通の、まあ、どう、こう、お味が違いますか？
しっかりとしたお味と思っておいていただいたら、
そうです。
熟成感がある感
じですね。熟成感があるお酒。
はい。
はいはい、これはぜひですね、藤井さんが言い張るときに、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。
ぜひぜひ。お食事もバッチリ合わせますんで。
あ、はい、なるほど。こういうものと合わせたいんだけど、
ね、
って、やっぱりそういうふうに言うと、は
い、相談してください。
選びやすいですね。
ぜひぜひ。
わかりました。はい、今日のお話は、京都錦市場角木志保ご主人藤井輝夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は足立病院ロバート市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。またお越しください。
ありがとうございます。